で、まあ、だから結局、そうすると、まあ、割とその、なんていうんですかね。まあ、ある、まあ、この、例えば論文の著者の人たちは、割と、なんていうか、その、特定の、まあ、結論というのを、まあ、推したいっていうところが多分あったような気がするんです。で、まあ、そこで問題になるのは、やっぱりその、まあ、じゃあ、まあ、科学的な事実、倫理的な判断という話だと思うんですけれど、例えば、まあ、平井さんも、まあ、知能の研究をしていてですね、なんかこう、そういう、まあ、社会に自分の研究が与える影響とか、考えたりとか、まあ、てか、平井さんだけじゃなくて、多分、その、創世神研究というか、まあ、慶応の研究室とかでは、そういうような配慮もされてると思うんですけど、
そうですね、知能と、まあ、知能、実際、慶応のグループでも、知能検査っていうのは、確実に取りますし、で、実際、それの遺伝の影響っていうのを、遺伝率が何パーセントっていう論文も書いていて、まあ、実は私もなんか、協調者に入ったりするわけですよね。で、まあ、なんでそんなことを調べるんだっていう意見があるっていうのは、わかるところもあるんですけど、まあ、なんか使い古された言葉ですけども、諸刃の剣っていうやつがあると思うんですね。で、諸刃っていうからには、どっちに向けるって言って、じゃあ、知能の遺伝率を調べることで、なんかじゃあいいことがあるのかっていうと、まあ、いいこともあるんじゃないかなって私は思ってるんですよ。それが何かっていうとですね、これはもうさっきからの行動遺伝学の多分聞いてるみんながもう頭にクエスチョンマークがたくさん浮かんでる話かと思うんですけれども、知能がそもそも遺伝するのかしないのかっていうことをよく知っておかないと、例えば教育システムを適正に設計することはできないんじゃないかと思うんですね。で、例えばね、これは僕がよく使う例なんですけども、そうですね。ちょっと、話、なるたけコンパクトにいきますけども、例えば、じゃあ、クローン人間を作ったとしましょうと。で、クローン人間を100人作って、で、その子たちを、まあ、いろんな家庭に預けて育てましたよと。で、その子たちが、20歳になった時に、例えば、まあ、知能検査を受けました。って言った時に、まあ、得点に差が出てきましたよ。ってしましょうと。100の子も110の子も90の子もいるっていう。これは何ででしょうねって言ったらば、みんな遺伝的には同じなんだから、そこで差が出たのは、環境のせいですねっていうふうに言えると。環境の影響が100%き、この子たちの間の、
遺伝子は
こ
全部
の、
一緒。
そう、説明しますね。で、これは多分みんな納得することだと思うんですね。じゃあ逆バージョンを考えてみましょうっていうことですね。で、今の例から分かることは、もしもそういうデータが出たら、環境の影響で知能は影響が変わってくるってことはあるんだっていうのは証明されました。じゃあ逆バージョンを考えてみましょうと。100人の子供を集めて、まあ、思考実験ですけども、20歳になるまで完璧同じ環境を与えて育てましょうと。こう、なんか、マトリックスみたいなものを、映画のマトリックスってもう多分古すぎて分かんない人が多いと思いますけども、まあ、子供、ね、
大
田
丈夫、
舎
これ
の、
聞いてる人みんな分からん。
わかる。これ聞いてね、まあ、みんな眉の中に突っ込んでですね、嘘の情報をずっと与えて、全部同じ環境で育てましょうということをしましょう。で、それでその子たちが20歳になった時の IQ 検査、IQ テストをやりましょうということですね。で、差が出てきました。じゃあ、これ何のせいですかっていう話ですね。そうすると、さっきの話をちょうどひっくり返してるわけですから、環境はみんな全く同じなんだから、もしも差が出てきたらば、これは、全部遺伝でしか説明できないですねっていうことになるわけですよね。で、問題は、じゃあその時に、環境を全く揃えてやったらば、そんな個人差なんか生じなくて、みんな全く同じ IQ になるのか、で、まあ測定誤差の問題は脇に置いてとしてね、みんな同じになるのか、それとも、環境を全く同じに揃えても、遺伝的な、持ってる遺伝子が違うと、 IQ が違ってきてしまうのか、違うことがあるのかっていうことですね。でこれは理論的に分かる話じゃなくて、経験的にしか出てこないデータなわけですよ。でだけどもしも、環境を完全に同じに揃える、ただ単に揃えるだけだと、遺伝の影響でバッチリ差がついてしまうんですよっていうことだったとして、それがもしも正しかったんだとしたらば、そういう社会ってそれって公平なんですかっていうことが言えると思うんですよ。全く同じ教育を与えたんだから、あの君たちが、勉強ができる子と勉強ができない子がいたときに、それはもう本人の自己責任だよって言っても、そんなの遺伝子だから本人どうしようもない話じゃないですかっていう、
まあ、その教育制度とかを適正に設計する上で、そういう科学的な、まあ、この場合は高度遺伝学の知識っていうのを役立てることができるだろう。
そうですね、そういうふうに、
うん、そういう、まあ、だからその例で言うと、そのフェアネスとは何かっていう概念を考えないといけないので、うん、まあ、さらに話がややこしくなるところはあるんですけど、まあ、でもそういうフェアネスとは何かっていうのがあった上で、
うん、
じゃあどうすればいいかっていう手がかりにはなりうるってことですか、ね、
そうですね、
うん、
その時に、ね、あの、まあ、フェアネスの定義っていうのは全然このデータとは別個に考えてしかるべきじゃないかと僕は思う。
いや、もちろんそれはそうだと思います。
で、フェアネスの定義が決まったときに、あの、じゃあそれを支えてどういう設計をしていったらいいのかっていうときに、やっぱり基本的なデータがないと動きようがないじゃないかっていうか、動きようはあるんですけども、間違った方向に動きますよねっていう。
まあ、判断の材料として科学的
な、そうですね。
あと、その、ちょっと聞きたいのは、まあでも、なんかこう、攻撃されたりはしないんですか？それはないんですか、さすがに。
いやー、どうなんでしょうね。日本ではそんなに攻撃はされていない感じがして。
大体誰に聞いてもそうなんか、うん、ね、誰も攻撃はされてないっていうね。
うん、で、なんかむしろ、変に人気があるぐらいじゃないか。うん、っていうのは、なんかこれ、例えばですね、あの、なんだっけな、名前は立花レイっていう人ですかね。
ああ、なんかね、見たことありますね、は
い、
それは。
っていう人がいて、
ネット上で見たことあるかな。
ネット上で。で、こう、まあ、進化心理学とか高度遺伝学とかの知見をもとに、まあ、いろいろとこう、著述をされてるみたいなんですけども、で、まあ、僕、内容をちゃんと読んで、ちゃんと読んでないとか、まあ、あの読んでないから、こう誤解をしてるだけかもしれませんけども、週刊誌とかでこうとか、あと本の歌い文句とかで書いてあるところを見ると、なんかこう、例えば知能は遺伝をするものだから、こう教育を、公教育をしても仕方がないみたいなことを言ってるっぽいんですね。
はあ、
でもしくは
柴野明だそうです。
はい、うん、柴野明さん
、はい、で少なくとも、あの本人がそういうことを言ってるかどうかは別として、そういう歌い文句がこう週刊誌のこう宣伝文句とかに入ってるものを見たことがあるってことは、それがアピーリングだっていうことなわけですよね。
うん
うん、でもちろん今の話とは全然別で、っていうのは遺伝率の話はばらつきの話なので、公教育をやればみんなの平均が上がるっていう話ですから、はい、ここは全然別の話なんですけども、なんかそういう遺伝するものなんだから、あの そんな変わりようがないもののために金を使うのはしょうがないみたいな話がこう週刊誌に出てきて、それが特にバッシングも受けなくて、そうだそうだみたいな雰囲気があるのかもしれない。
うん、だからアメリカみたい、まあ、アメリカでそれもちろん発表したら、まあ、リベラル側の人から総攻撃、
うん、
まあ、日本だとそこまででもない。
そうですね、日本の方で総攻撃、まあ、で安藤先生は、それに対して対抗する本とかを書かれたりしていますけれども、うん、
なんかものすごくそこにこう違和感があるのは、まあ、遺伝的に決まって環境で分散が、うん、あのね、あの大きくならないって話と、
うん、
環境を与えることでみんな同じようにこう、あの、まあ、変化するって話は違う話なのに、
うん、
混ざっちゃいますよね、そこ。
そこ混ざっちゃう。でそれは多分その遺伝率っていう、その高度遺伝学が分散の科学だっていうところが、うん、あのなかなか理解が難しい、あのなんで難しいのかちょっとよく分かんないですね。あので
、いやいや、それは統計の授業で教えてたら難しいの分かるじゃないですか。
いやいや、うん、 いや、そのなんでっていうのはこう人間の脳の仕組みがそういうことなのかなっていう、そこ、うん、どこに原因があるんだろうっていう、あの全然違う、こう常にみんなが分散で分散の言葉で世界を語っていたらばっていうか、そういう世界、そういう社会はあるんだろうかとか、そういう意味でなんだか分かんないっていうことですね。
うん、
はい。
でもその何だろう、今言ったその平井さんの話に関しては、うん、なんて言うんでしょう、だから倫理的な問題、その知能がどこまで遺伝で決まるかっていうところにはそこにはそんな遺伝的な問題はないんじゃないですかね。どうなんですか、ある、ちゃんと理解してれば。
あ、いや、もちろんだからちゃんと理解してればそれは問題はないと思うんですよ。だからその今日の話で、うん、さっきからその何回か出てきてる話は、結局、まあ、例えば平井さんさっき言ってたみたいに、国別の IQ、国別の平均 IQ、うん、使ってその話をしたりですね。
そうそうそう。いや、そこすごいギャップがあって、
その
元の測、まあ、その IQ の妥当性はちょっと置いといて、何か測りますと。で、測ることの、なんていうんだろう、価値はまああるだろうし、価値と言ったらちょっと変だけど、うん、ただそれをこう比べるとか、
うん、
よくわかんない境界を引いて、比較するっていう話が入った時に、すごくやっぱりこう、うん、なんかそこはだいぶ飛躍があると。その倫理的な、まずその飛躍もあると思うんですよね。
それで、だから、まあ、結局、だから今の話からすると、日本ではまあそういうことはあまり起こらないのかもしれないんですけど、うん、まあ、このトピックは起こらないかもしれないけど、他のトピックだったら起こるのかもしれないですけど、
うん。まあ、ジェンダーとかね、いっぱいありますからね。
まあ、まあ、ジェンダーの話、まあ、それまた長くなっちゃうから。
はい。
でも、いや、問題は、いや、僕はその今回の話で、やっぱちょっと皆さんの意見を聞きたいなと思うのは、結局、まあ、まずい研究かどうかっていうのとはちょっと別に、あの科学の科学的な、そのなんていうのかな、事実として、うん、報告として、
うん、
まあ、ちょっとこれはでも倫理的に問題があるんではないかっていうような、あの報告が出てきたときに、
うん、
科学者というか、まあ、科学者のコミュニティは、
うん、
どうしたらいいのかですよね。だから今回の話で言うと、例えばその、まあ、今回の問題になってる研究はもちろんそのダメダメなんですけどね。
うん、
だから例えば実際に人種間で何かの能力にすごい差があるっていうようなデータが出てですね。で、それが、本当のその人たちの生活にすごく大きく関係するかもしれないというようなケースであったり、あるいは逆に今回のその論文の場合だったら、まあ、実際は事実ではないにもかかわらず、それを科学的なもの、科学的な報告だっていう、そのもとにですね、
うん、
まあ、その、例えばアフリカの国の人たちっていうのは、IQ が低いから、宗教がないと、もうどうしようもないんだ。もう人を殺してしまうんだ、みたいな話になってるわけですよね。そういうことを科学の名前のもとで、その発表するっていうことをね、
うん、
科学者のコミュニティ、だから日本ではこの話はないかもしれないんですけど、まあ、なんかあるかもしれないじゃないですか、
うん
うん、だからそういう時にどう対応していくのか、していくべきなのか。だから一つは、まあ、そのあくまで科学者としてそれが事実であるかどうかっていう話をしかしないっていう、
う
ん、でもう一つは、いや、まあ、科学者である前に、まあ、一市民なんだから、
うん、
ちゃんとその話もちゃんと考えましょうという、
うん、
はい、態度があると思うんですけど、うん、どれぐらいの、まあもちろん両方大事だと思うんですが、
うん、
どれぐらいのバランス皆さん考えてるのかなっていうのが見てみたいかなと思ってたんですけどね。
私はね、最近はね、もうだからそのやっぱりなんていうのかな、研究の発表によって、まあ、具体的な現実的なこう不利益を被る可能性がある、
うん
っていうことに関しては相当やっぱり慎重にやるべきだと思いますよ。それはあの科学的な事実の正しさ云々っていう話とはちょっとまた置いといて、
うん、
まあまあ、要は、まあ、よく言ってるけど、その暴力的になってしまう場面がやっぱりあるっていうのを、まあ、身をもって体験してるからっていうのもあるんだけど、うん、で心理学の場合一応倫理規定みたいなのってあるじゃないですか。日本心理学会も作ってんだけど、あれを見てね思ったのが、あの直接研究対象者に関する人権保護っていうのは結構書いてあるんですよ。あの、被験者の、まあ、実験参加者の、まあ、精神的あるいは身体的不利益。だけど、あの、その人が属するコミュニティに対する不利益とか、 あるいはある集団に対する不利益っていうのは、まあ、ほとんど書いてないんですね。ちらっと書いてあるんだけど。で、うん、人類学とかの倫理規定とかちょっと見てみると、まあ最近結構ちゃんとできてきてるので、最近でもないか。うん、やっぱりね、それはね、調査に入った地域。で、それはの調査対象ではインフォーマントではなく、その地域に与える影響、もうそもそも調査すること自体が、影響を与えているという考え方も、まああるので、うん、そういったことをね、すごいやっぱり考えた倫理観になってるんですよね。だから、うん、逆にその心理学と結構医学に近いところがあるじゃないですか、倫理規定として、作られた背景が。だからその、まあ治験だったらその治験対象に対する、うん、その、まあまさに健康被害みたいなことをまずは考えましょう。それは当然そうなんですけど、その裏にある研究発表において、あるいは研究することの、結果として起こりうる、そのコミュニティであるとか、まあ集団、あるいはマイノリティのグループに対する影響っていうのはやっぱ常に考えなきゃいけないと。うん、いうことは、すごい、強く最近は本当に思いますね。
やっぱりアフリカでデータを取るようになる。
はい、そうです、そうです。だから、最初はね、すごくやっぱりナイーブにやってみようと思って、たんですよ、うん、まあ、取ったらその比べたらなんかわかるとか、でも全然そんなことは、そんな一般化したらもうとんでもない話で、
うん、
だ日本対アフリカ、まあ、だからさっきからそのアフリカはどうこうって話をずっと出てるんだけど、まさにその遺伝的多様性じゃなくて、もう、まさにそこにいる人の多様性もめちゃめちゃでかいわけで、まあ、日本にいるとね、アフリカって言って、その東と西アフリカ の違いも特にこう考慮されずに、まあ、一つのアフリカっていう形で語られてしまうけど、この前のツイッターでちょっと出てたんですよね。シングル、まあ、アフリカっていう考え方の、誤謬っていうのはね。
うん。
まあ、そういうこともあるので、
でかいですね。めちゃめちゃでかいですね。
いや、でかいです。だから、実際人的交流だって、うん、ね、まあ、例えばヨーロッパ系の方が大きいとか、そういうのいくらでもあるので、うん、まあ、まさにその肌の色にしてもね、うん、日本からするとみんな黒人って一括りにしちゃうけど、まあ全然そんな、中にいる人たちは全然そんなことはない、思ってもないしっていうのはね、あるので。まあ、だから、まあ自分の、なんて言うんだろう、やってることがそういうことにかなりこう、入ってきてるのでっていうのもあるんだけど、まあだからすごくそれは感じますね、
うん。うん。いや、どうですか？
平井さん。
僕ですか、うん。そうですね。まあ今の高橋さんのお話伺って、まあ、最近、まあ、ここ10年とか、やっぱりその文化っていうことをもっと心理学ちゃんと考えていかなきゃっていう話にはなってるっていうことを考えると、その心理学におけるこの倫理の、研究倫理の、まあ、例えば審査の話とかのガイドラインとかそういうものは見直されるべきなんだなっていうのは今すごく感じたっていうことがありますね。で、あと、まあ、もう一つ、その、言うと、その、まあ、社会に対する責任をどう捉えるかっていうことで、まあ、まあ、基本はその事実を事実としてきちんと伝えるってことだろうというふうには僕は思ってるんですけども、ただやっぱりこう、進化の話とか遺伝の話とかに関わって、まあ、そういう分野でこう、研究をしているものの責任として、まあ、いわゆるこう、自然主義の誤謬っていうやつですけども、こう、こうであるっていうことから、こうであってよいとか、こうであるべきだっていうふうにこう議論が展開されることがよくあるんですね。で、例えばこう、まあ、人種はともかくとして、まあ、この国の人たちは、IQ が、まあ、平均が低いということが仮に本当に、まあ、すごく厳密にやったとして事実として出てきたとして、じゃあでもそのことをもってこの人たちは例えば知能が低いままであるべきなんだとか、知能が低いんだから劣った人間とみなしていいんだとかいうふうなことになると、それは全然違う話だと思うんですね。でそういう種類の、なんていうかな、まあ、論理的じゃないけど、まあ、そういう種類のロジックというかですね、ものが出てきたときに、それは良くないっていうか、それは間違いであるし、実際に過去に科学者がそういう、まあ、科学的な知見と言われるものがそうやって使われたことで、まあ、社会ダーウィニズムだとか、まあ、優生学ですねっていうものがあって、それがまあすごくこう悲劇をたくさん生み出したっていうことを僕らは知っていて、でさらにそういうことを、まあ、専門家としてそこに密接に関わってやってるんだから、そういうものが出てきたときにはこう積極的にそれは違うっていうことを、言明していくという、その責任はあるんじゃないかなというふうには私は思っていますね。
うん、
まあ、僕からもう付け足す、うん、あ僕、まあ、最後じゃないかもしれないけど、付け足すだったら、いや、だからやっぱり今回のことでちょっと思ったのは、教育ですよね。大学院とか、まあ、学部でもいいと思うんですけど、その科学倫理みたいな、研究倫理か、研究倫理みたいな話をするときに、そういう、さっき高橋さんが言ってたみたいな、その、コミュニティに対する影響だとか、まあ、自然主義的誤謬だとか、そういう話ってこう、まあ、僕ちょっとアメリカとかでどういうふうにやられてるのか知らないんですけれど、まあ、日本だと、そんな、なんか、ないじゃないですか、何も。
うん、ないですね。いやいや、ないですし、だからまあ、多分、だからでも、私、例えば教えろって言われてもね、それを。じゃあ、どうやって何を教えたらいいのかっていうのは、なかなか、わからない、それは。
ああ、いや、だからまあ、今回の、例えば、その、論文の話だとか、まあ、IQ の話、そうなんですか、うん。まあ、そういうことを考えて、そういう、どういう教育をしていったらいいのか。まあ、教育っていうのは、別に、大学院生だけじゃなくて、その、研究、今の、まあ、普通にやってるシニアの研究者もそうだと思うんですけど、うん、まあ、こういうことが問題になるんだから、これからちょっと考えていきましょうっていうことを、もう少しやっていった方がいいんじゃないかなと、
うん、
思いました、
うん。いやいや、それはそうですよ。で、その時にやっぱりね、心理学者だけでやんない方がいいと思いますよ。
うん、
もうちょっと、うん、やっぱりそういう歴史をたどってきた分野もあるわけで、うん、まあ、それはすごく参考になるなっていうのは、すごい感じてるので。うん、
まあ、実は、だからその心理学っていうのは、さっきの優生学の話があった、わかるし、それから前のなんかの時にも、あれ出ましたかもしれないですけど、拷問、アブグレイブ刑務所とかの拷問に、まあ、心理学者が携わっていて、で、それがまあ、アメリカの APA がちょっと噛んでたっていう話がありましたよね。だから、ああいう話とかも含めて、心理学はかなり、実はその倫理的なことを考える材料も持ってると思うんですよね。
うん、
ただ、いやまあ、多分アメリカとかヨーロッパではすごく議論はされてるのかもしれないですけど、まあ、それでも今回のことみたいなことが起こった時に、まあ、いろんな違う反応が出てきて、
うん、
まあ、そんな別に統一された見解があるっていう感じでもないと思うので、やっぱりこれからもその議論は、心理学の中からも議論を出していって、で、もちろんその物理学だとか、まあ、核兵器開発とかね、してるわけですし、原発のことだって工学系の人たちはすごく倫理的な問題をもちろん抱えてると思うので、そういう、なんていうんですかね、科学、なんていうの？いや、研究倫理ですか、やっぱり。
うん。
うん。
まあ、だからそういう場を増やしていったりとか考えていったりしたらどうかなと思います、
うん、そうですね、いや、そうそう、まさにそうで、その心理学の研究倫理ってことで言うと、まあ、今本当にだから医学研究を踏襲している形がすごい大きいので、うん、ちょっとそこはもうちょっと広い目で考えた方がいいんじゃないかなと思いますけど、うん、
開発経済とかね、多分、
ああ、そうですね、うん、
すごい
実験経済学とかね、
そうですね、うん、だからそういう人たちの意見とかも参考にさせてもらう、
うんうん、そうですね。あと一個だけこのジャーナルの責任はっていうのあるけど、これはまあいいか。うん、
まあいや、まあジャーナル、まあ同じことですね。ジャーナルも責任はあると思う。
うんうん、まあそうするとね、ジャーナルのエディターとかね、なかなかね、大変だなと思いますけどね。
でもまあやっぱりこう、普段から、そういうこと、そういう責任も、我々の仕事にはついて回るんだぞっていうことをやっぱりもっと意識しておかないと、何かあった時に慌てすぎるんじゃないかなっていうことを、
そうですね、
まあ、まあ、昨今ちょうどこう先週末ぐらいからそれを感じさせるようなドタバタがちょっと
あったんですけども、あれですか、
まあ、例のなんか某政党の、まあ、なん
かダービンのあれか、
まあの話とかね、うん、あるんです
よ、もや
もやうに。
もやう
に。もやうに。とかね。で、うん。やっぱりもうちょっと心の準備をきちんとしとかなきゃいけないんじゃないかなっていうことは、その時に、今、その時にっていうか、今まさに思ってるところではありますね。
まあでも今回のそのツイッターの大騒ぎっていうのも結局そのジャーナルの体制を含めて準備ができてなかったっていうのは、うん、あの確実だと思うので、
うん
うん、
まあ、やっぱり普段からそういうことをやっておいた方がいいでしょうね、
うん、
なるほど。だいたいね多分ね40分40分、まあ、切らないでやると60分ちょっとぐらいかな、うんぐらいで、割と、まあ、ちょっと最後の池田さんが司会してくれてて、すいません、なんかね。
いやいや。
いや、うん。
これ、こんな感じでいいんじゃないですか。
はい。うん、そうそう、それでね、まあ、ちょっと心理学と社会ってことで、あの、宣伝で、認知科学の特集号で、戸田、正直心理学の将来から半世紀っていう特集をですね、今、組んでて、で、これ発行が2021年の9月なんで、まあ、1年、ちょっと後かな。で、プロポーザルの受付をですね、10月末までやってるので、まあ、もし興味があればね、認知科学のウェブサイトに、ありますので、まあ、なんか、考えていただければなと思います。
戸田ラジオですからね、これ。
戸田ラジオ。いやいや、大事な問題ですよ、これ、本当に。やっぱり。
特集号出たら、特集番組ありますか？
特集番組いやいや、いいですけど。うん。はい。それは、まあでも1年半ぐらいだと
思う。お互いにこれどうなのよっていう感じ。だけどどうなのよ、これ。
うん。まあ、もしかしたらね、平石さんとか池田さんも書いてくれるかもしれないんで。はい。じゃあ、ちょっとこんなところで、もしかしたらあれですね、エンディングにザ・ジョンクスの新曲が、かかるかもしれませんが。
まあ、あ、そうだ。これ紹介しないの？
あ、してください、してください。
じゃあ、エンディングにかけますか？
エンディングにじゃあ、新しいやつ？
じゃあ、後ろにかかってるんじゃないか
と。そうですね、MK5 みたいなやつでしょう。
恋の吊り橋効果。
ひどいな、これ。
なるほど。
再現性がないっていう、そういう。
いや、ねえ、もう何もかもこう、これが何が面白いかっていうとっていう説明を入れなきゃいけない。どうしたらいいのか分からないんですけど、まあ心理学をやってる人であれば必ず知っている、吊り橋効果を
。モチーフにした曲なんですかね。
だからザ・ジョンクスもなんか誰に説明したんだっけな、これが何が面白いかっていうとっていう。なんか
15。ああ、タイトル、グループ名。
グループ名。
そうか。あ、それはもしかして分かってない人もいるのかな？
いやいや、だから、あ、そうですね。中村さんに言ったんだよ。教育学の人なので。
ああ、なるほど、なるほど。
あれ何ですかみたいな話になって。
え、じゃあ、それはか、まだ内緒にしときますか？
あ、そう、内緒にしときますか？
いや、もう大体分かってんじゃない
の？そのうち公開するっていう。
うん。
はい。
そうですね。
わかりました。
はい。あ、じゃあ、平石さん、今日はありがとうございましたと。
あ、いえいえ、
どうだと。またも、ね、行動遺伝学の話とか、ゆっくり、教えてほしいなと思うので、また機会があったら、
ぜひ、
ぜひ、お願いします。
ありがとうございます。
じゃあ、
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
あ、夏色の空、さあ、出かけよう。 Thank you.